聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は子育て総合センターの立石凛太郎さんをお迎えして、ファミリーサポートセンター事業についてお話を伺います。立石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ファミリーサポートっていう言葉をよく聞くんですけど、西宮市にもファミリーサポートセンターがあるんですよね。
そうなんです、
はい、
平成13年に設立されてから20年を超える歴史があります。
はい、
市政ニュースや地域の掲示板などで提供会員養成講座や提供会員募集というポスターなどをご覧になった方もおられるかと思います。
あ、そうですよね。具体的にはどんなことをされてるんですか？
はい、お子さんを一時的に預かってほしい方や送り迎えを手伝ってほしいという保護者の方と、
はい、
そんな保護者の方をサポートしてあげたいと思う地域の方が共にファミリーサポートセンターの会員となって、お互いが助け合いながら地域の中で育児の援助活動を行っていただいています。
はい、
私たちセンターのアドバイザーが会員同士をつなぎ活動を調整しています。
はい、
子育ての援助を受けたい人を依頼会員、子育ての援助を行いたい人を提供会員と呼んでいます。
はなるほど。利用を希望される方っていうのは結構多いんですか？
そうなんです、
はい、
一昔前と異なり、最近は保護者と子どもだけの家庭がほとんどで、
はい、
さらに西宮市は大阪、神戸に近いため転勤族の方が多く住んでいらっしゃいます。
はい、
ご自身のお父さんお母さん、子供から見るとおじいちゃんおばあちゃんが遠くにお住まいであったり、今も現役で働いていたりして、子供さんをちょっと預かってほしいとか、ちょっと迎えに行ってほしいとか、そのちょっとがなかなか誰にも頼めずに困っていらっしゃる保護者の方の利用も多いです。
はい、
ちなみに現在の登録会員さんは約3700人。
はい、
新型コロナなどで昨年度の活動件数はピーク時に比べて半減していますが、1年間の活動件数は7000件以上あります。
7000件、結構な数ですよね。どういった内容で活動されてるんでしょうか？
はい、保育所、幼稚園、小学校への送迎や開始前、終了後の預かり、また学校の放課後や留守家庭児童育成センター終了後の預かりなどが主な活動となります。
はい、
それ以外にお稽古への送迎とか子どもさんのお留守番とかも件数が多いです。また保護者が病気にかかった際の預かりや、お仕事でなくても休養の時やリフレッシュしたい時のちょっとの預かりなども可能です。
はい、
ただし保護者の方のお家で食事を作る、洗濯物を取り入れる、買い物をする、掃除をするといった家事援助はできません。
はい、
また病児・病後児の子どもの預かりは行っていません。
まあ、そういう条件はありますけど、子どもさんと一緒にお留守番っていうのもありなんですね。
あ、そうなんです。
あ、もうでもこれ全て皆さんこんなこと、このちょっとが欲しい時があったでしょうね。
そうですね。
で、料金はおいくらぐらいですか？
はい、提供会員サポーターさんについては、ボランティアでやっていただいているのですが、
はい、
保護者の方の我が子をサポートしてくれてどうもありがとうの気持ちを表すために、
うん、
時間や曜日によりますが30分につき400円から450円をセンターで設定しています。
はい、
そして保護者の方から感謝の気持ちとともにサポーターさんに手渡ししていただいています。ただしお子さんの送迎にかかる交通費や食事代、紙おむつなどの実費は別途保護者の負担となります。
まあ、ありがとうの気持ちを表すにもこう設定していただいている方が気が楽かもしれませんもんね。
そうですね。
はい、でサポーターさんを紹介してもらうまでの具体的な流れを教えてください。
はい、まず依頼会員として登録をしていただいた後、依頼内容がお決まりになりましたらサポートセンターへお電話にてご連絡いただきます。
はい、
ご依頼の活動内容や頻度、活動場所などをお聞きし、ご要望に応じることができる提供会員サポーターさんをお探しし、会員が見つかればご紹介をさせていただく流れとなります。
はい、
その後会員同士で事前打ち合わせを行い、 時間や交通手段など細かい内容を決めていただきます。
利用したい場合、まず会員として登録してからサポーターさんを探してもらうということですね。ではこの登録するにはどうしたらいいですか？
はい、まず0歳から小学校6年生までの子どもさんがいらっしゃる西宮市にお住まいの方、もしくは西宮市内で働いている方でしたら、どなたでもご利用の登録ができます。
はい、
ご希望の方は西宮市の西宮市ファミリーサポートセンターのホームページから申し込み用紙などをダウンロードし、必要書類を添付の上郵送で登録ができます。
はい、
また申し込み用紙などをダウンロードできない場合は、市役所や最寄りの支所、公民館、図書館などにも申し込み用紙を置いています。
はい、
さらに令和7年度から登録の事務手続きを見直しまして、ご提出いただく書類を削減簡略化しています。
はい、わかりました。西宮市内にお住まいの方だけでなく、働いてらっしゃる方でも利用可ってことですね。
はい、はい、
でサポートしてくださるのはどのような方ですか？
はい、西宮市内在住の子育ての援助を行いたい人で、心身ともに健康で援助活動に関して理解と熱意のある人が対象となります。
はい、
その方たちに対し専門家の先生をお呼びして、提供会員養成講座というセンターが実施する研修を受講いただき、子どもの発達や安全管理、遊びについてなど、子どもさんを預かるのに必要な知識を身につけていただきます。
はい、
受講が完了することで会員となり、有償のボランティアとして活動していただいております。
なるほど。ではサポートしてくださる方が受講する提供会員養成講座について詳しくお聞きします。この受講のために必要な要件はありますか？
はい、昨年度までは保育士、幼稚園教諭、子育て支援員、看護師などの資格をお持ちの方、またはご自分で子育てをした経験のある方を提供会員の要件としていましたが、
はい、
令和7年度から要件を見直しまして、先ほどお話しした通り、子育ての援助を行いたい人で、心身ともに健康で援助活動に関して理解と熱意のある西宮市内在住の方であれば、年齢性別に関わらずどなたでもご受講いただけます。
ほう、なるほど、間口が広がったわけですね。
はい、
はい、ただ講習を受けただけでいきなり知らないお子さんを預かるっていうのは、こうサポーターさんにとってもかなりハードルが高い気がしますよね。
ご安心ください。
はい、
預かりの前に一度子どもさんを同伴で実際の活動場所で保護者の方とサポーターさんとで事前打ち合わせ、顔合わせをしていただきます。
はい、
そうすることでお互いにこんなはずではなかったということがなく、子どもさんにとっても初めての人に初めての場所で預かってもらうという不安を取り除いてもらえる仕組みになっています。
子どもさんも一緒に顔を合わせるということですね。
はい、
それならちょっとお互いに安心ですよね。
そうです
ね。養成講座は受講料や登録料などがかかるんでしょうか？
受講料や登録料は一切かかりません。
はい、
講座を受講されても資料代も登録料、紹介料すべて無料です。
すべて無料、西宮市がやっているということで費用もかからず安心ですよね。それに自分が持っているポテンシャルを将来の社会を担う子どもたちや社会のために生かすべくボランティアとして活動するってすごくかっこいいですよね。
そうなんです、
ね、
活動いただいたサポーターさんにいろいろお話を聞く機会があるんですが、
はい、
いつも活動していただいてお疲れ出ませんかとお伺いすると、子どもとちっちゃな手をつないで歩いていると、道端に生えている普段なら気にも留めないような雑草を、おばちゃんすごく綺麗な花だねと言ってくれたりするんです。心がなんだか温かくなりますとか、はい、今日は幼稚園で縄跳びが5回できたよ、次の日は7回跳べたよって報告してくれるのが可愛くって、
うん、
とか、
はい、
子供と関わることですごく元気をもらえますというようなお話をよく聞きます。
はい、
また保護者の方からも、他県から引っ越してきて知り合いのいない私たちにとって親子ともどもお世話になりました、子供が大きくなって手を離れたので今度は自分が誰かの役に立ちたいですと、サポートする側に登録される方もいらっしゃいます。
はい、
またサポートを終えられたお子さんからサポーターさんに対し直筆で心のこもった感謝の手紙が届いたなんていうこともありました。
いいですね、こう人と人とが出会ってさらにその先へとつながっていくっていう、もうすごくいいお話です。もっともっと広げていきたいですよね。
そうですね、
ね、でサポーターに登録するには提供会員養成講座の受講が必要ということでしたよね。これ、はい、次回の提供会員養成講座の開催はいつでしょうか？
はい、 現在ちょうど第1回目の養成講座の募集中です、
はい、
5月21日の水曜日から5月27日の火曜日までの土曜日曜を除く5日間開催予定にしています。
はい、ちょうど募集中ということですが、この養成講座申し込み方法をお願いします。
はい、サポートセンターへ直接お電話をいただくか、西宮市ホームページ内のファミリーサポートセンターの専用フォームからお申し込みください。
はい、
お電話にてお申し込みいただく場合は西宮市ファミリーサポートセンター0798-39-1534までお願いいたします。
はい、
その他詳しい内容につきましては市政ニュースや西宮市ホームページをご覧いただくかお電話でお願いします。
はい、5月21日水曜から27日火曜までの土日を除く5日間開催が1回目ということですが、今年度2回目以降の日程というのももう決まってるんですか？
はい、第2回目が7月1日の火曜日から7月7日月曜日まで、第3回目が10月1日水曜日から10月7日火曜日まで、はい、第4回目が令和8年1月21日の水曜日から1月27日の火曜日までの土曜日曜を除く5日間で、
はい、
JR 西宮駅近くの西宮市立子育て総合センターにて開催を予定しています。
はい、
予定が変更になる場合がありますので、詳細はホームページや市政ニュースでお知らせします。うん、またご確認ください。
はい、わかりました。ところでファミリーサポートについて、今年から出張相談説明会を実施すると聞いたんですが、これはどういうものですか？
はい、これまでご相談やお問い合わせにはお電話をいただいておりましたが、
はい、
ファミリーサポートの活動をより身近に知っていただきたいとの思いから、今回初めてお住まいのそれぞれの地域に出張し、相談会説明会を開催いたします。
はい、
子育てを手伝ってほしい方を対象とした個別相談会、子育てをお手伝いしたい方を対象とした集団説明会の開催を予定しています。
はい、
送迎や預かりで子育てを手伝ってもらいたい方対象の個別相談会はもちろんお子さん同伴で構いません。
はい、
保護者の方だけでなく、子育てに関わっておられる地域の方、保育施設の方など保護者以外の方でも結構です。
はい、
具体的に個別にご相談いただけます。
はい、
また子育てを手伝ってあげたい方を対象とした集団説明会では、ファミリーサポートセンターがどんな活動をしているのか、どんな雰囲気かなどを知っていただけたらと思います。
はい、
もちろんご来場いただいたからといって必ず入会しないといけないという縛りはありません。うん、お気軽にお立ち寄りください。
あ、そうですね。出張相談説明会の開催日時や場所は決まっていますか？
はい、令和7年度については5月8日の木曜日に鳴尾支所で10時から11時の間、子育てを手伝ってほしい方を対象とした個別相談会、10時半から子育てをお手伝いしたい方を対象とした集団説明会を実施します。
はい、
また同じ日に宿川西市民館においても13時半から14時半に子育てを手伝ってほしい方を対象とした個別相談会、はい、14時から子育てをお手伝いしたい方を対象とした集団説明会を開催します。さらに日程は未定ですが、北部地域でも開催予定としております。
あ、わかりました。では出張相談説明会の開催日時と場所を繰り返しお伝えしておきます。5月8日木曜日に鳴尾支所で10時から11時に子育てを手伝ってほしい方を対象とした個別相談会、10時半から子育てをお手伝いしたい方を対象とした集団説明会を行います。また同じく5月8日に宿川西市民館においても13時半から14時半に子育てを手伝ってほしい方を対象とした個別相談会、14時から子育てをお手伝いしたい方を対象とした集団説明会を開催します。事前申し込みはいりませんので、直接会場へお越しください。では最後になりますが、提供会員養成講座や出張相談説明会などファミリーサポートセンター事業に興味をお持ちいただいた方に向けて一言お願いします。
はい、預かっていただくお子さんは0歳から小学6年生まで幅が広いです。
はい、
また活動内容も赤ちゃんのお世話から大きなお子さんのお稽古の送迎や育成センター後の預かりなど様々です。
はい、
保護者の皆さんのちょっと困ったを自分ができると思った活動で手助けしてあげたいと思う方をつなぐのがファミリーサポートセンターです。
はい、
今すぐにお手伝いが必要な方はもちろん、今すぐ必要ではないという方も念のためのお守り代わりに 依頼会員としてぜひご登録ください。
あ、お守り代わりっていいですね。はい。
でまたファミリーサポートセンターでの活動は、子どもが好きで関わりたい方、人の役に立ちたいと思っている方にとってとてもやりがいを感じていただける事業であると思います、
はい、
現在保護者の方からの依頼に対して子育てを支援する会員の方が少なく十分ではありません。自分ができる範囲でお手伝いしようかなと思われる方は、提供会員養成講座をぜひご受講いただき、提供会員にご登録ください。ほんの少しの勇気です。皆様のお力をお貸しください。
わかりました。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは、西宮市ファミリーサポートセンターまでお願いします。電話番号は 0798-39-1534 0798-39-1534 です。今日は子育て総合センターの立石凛太郎さんにお話を伺いました。立石さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、西宮デジタルアーカイブリニューアルのお知らせです。西宮デジタルアーカイブは、市が所有する歴史資料をデジタル化し、パソコンやスマホからいつでもどこでも自由に閲覧できるサイトです。この度、より魅力的なコンテンツ、よりスピーディーな動作環境を備えてリニューアル公開しました。写真、地図、史跡、美術品などのカテゴリーから検索できるほか、時代、テーマからも検索ができます。また 3D 表示やパノラマ表示で土器や史跡をさまざまな角度から見ることができたり、今と昔の地図を重ねて昔の地図を透かすと西宮の移り変わりを目で楽しむこともできます。歴史の研究資料として大いにご活用ください。お問い合わせは総務課まで。電話番号は 0798-35-3740 0798-35-3740 です。次に、西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度、手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は 0798-36-5000 0798-36-5000。 受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日は午前9時から午後5時までです。なお、ベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜、日曜、祝休日は午前9時から午後5時までです。最後に、健康医療相談ハロー西宮のご案内です。健康医療相談ハロー西宮は、西宮市にお住まいの方ならどなたでもご利用いただける24時間年中無休、通話料、相談料無料の電話相談ダイヤルです。看護師や医師などの専門スタッフが急な病気や怪我の相談に応じるほか、今受診できる医療機関をご案内します。電話番号は 0120-86-2438 0120-86-2438、 通話料無料、ハロー西宮です。非通知設定を解除しておかけください。来週は西宮市100周年関連事業などについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。